QIC
バラキルでございます。今週のテーマは個人商店であります。まあ、個人商店といえば個人商店なんですけど、商店街なんかこう大阪ちっちゃい商店街いっぱいあるじゃないですか、駅前とかに、まあ、ほとんどシャッター通りになっちゃってるじゃないですか。まあもちろんにぎわってるところはありますよ、千林の商店街とかありますけど、もうそれこそ東淀川のね、あそこのもう朽ち果てた商店街とかあるわけですよ。もうで個人商店が本当に元気がなくなってきてるなっていうのがあって、でもうやっぱ大事なのは個人商店をもっと大事にすべきだと思うんですよね。なんかもうともかく大手スーパー、まあ、イオンだやれなんだってありますけど、もうなんかあれももうなんかちょっと時代からちょっとずれてきてる気がするんですよね。でもっといろんなその趣味の多様性とかいろんなこと考えたら、個人商店がもうちょっと元気があって、でしかも個人商店って高いんですよ、さあスーパーマーケットでやる方が大規模に大量に仕入れて大量にやるから安くできるんだけど、個人商店ってそんなにこうまあスケールメリットがないですからね。でもね、そこはそこやっぱ経費をかけないとかいろんな工夫があって、この間見かけたある小屋みたいな八百屋さんを見つけたんですよ。でばあちゃんが中で一人ちょこんと座ってて、いらっしゃいって言ってる。もうね、扱ってるのは京野菜を扱ってる。
京野菜、
本当に京野菜かどうかしらですけど、京野菜って書いてあるんです一つ言えることは野菜でした野菜であることは間違いない。でそこにね、そのナス、すっげーみずみずしい、もう最高じゃんこれって、色艶が良くて、でこれは普通のそこらのスーパーだったら1個300円でもいいんじゃないかというような見事なナス、2個で100円、2個で100円で、あとトマト、まあこれ産地が書いてなかったからどこのかちょっと分かんなかったですけどトマトがまあこれも2個で100円、いや結構大きいやつですよ、でこういかにもなんか身の詰まった味の濃そうなやつ で、あとキュウリとかやる、そういう、まあそんなに木をてらった野菜はなかったんですけど、まあ普通に毎日のね、その常備菜とかそういうサラダとかで使えるようなものが、そこに行けばぶっちゃけ言ったらワンコイン500円握りしめていけばもう数日分のが買えちゃうっていう、まあああいう店って昔いっぱいあったなと思って、でそういうのをこう盛り上げるためには、まあ一つ大事なのは人々の収入が上がってる方がいいわけですよ。たとえそういった店がちょっと高かったとしても品がいいなら買いたいじゃないですか。で問題は自分の財布の中身と見比べた時にちょっとこれはちょっと買えないなと思ったら諦めちゃうけど、全然買えるよっつって出してくれれば、そしたらその店はだんだん回転し始めて、徐々にスケールメリットをこう出すことができるかもしれない、するとさらにこう値段をちょっと押し下げるっていうこともひょっとして、無理に下げなくてもいいですよ、もう周りの方が収入が上がっていけば自然にそれが安いものになるわけだから、だからそういうようななんかこう仕組みとかっていうのができないもんかなというふうにもう本当に常々思ってるんですけど、普段ね、いろんな洋服とかはもう本当個人でやってるブティックで揃えてるという木田英子さん、
ブティック
いつもね、オートクチュールで、もう
何オートクチュールもブティックも最近聞かんこと、
何そんなプレタなんてっていうそんな感じでしょ。
いやそれはちょっと知らんです。
いやどうですか、そういうスーパーで買い物するのもいいですけれど、そういう個人商店でその吟味して買うなんていうのはどうですか。
だって個人商店自体がないから買いにも行けないです
よ、そういうことだよね、だからスーパーがそういう店を潰しちゃったんですよね。でなんで今日このテーマをね取り上げたかというと、熊本のもともと大英があったんですね、熊本の最初にできたでかい大英があって、それはどこにあったかというと、その熊本市中央区の大江というところで、その当時のうちのスタジオから自転車だったら5分ぐらい、歩いたって10分で行く場所だったんですよ。それが1980年にオープンしたんです。でそのオープンした年、そのオープンの そのセレモニーは、そのイベントは何だったかというと、当時そのアニメブームがバーッと盛り上がって、宇宙戦艦ヤマト、銀河鉄道999とかそういうのがバーッと出てきた時だったんで、声優ショーというのをやったわけですよ。大映なのに声優ショーちょっと笑っていただきたかったんですけどね、分かる人にはね。でまあ初日、まあ、その多分3日間やったんですよ、
うん、
順番覚えてないけど、佐々木勲さん宇宙戦艦ヤマト、堀江光子さん花の子ルンルン、
すごいビッグ、
そして神谷明さん北斗の拳、そしてルッチ将軍、サイバリョウ、そして、神谷明さんともう一人、中尾流星さん、バイキンマン、だからこの神谷明と中尾流星の仲良し声優コンビのトークショーみたいな、で盛り上がる盛り上がる、野外ステージが組まれましてね、でそこでそのまあ大江の地元メディアといえばうちしかないわけですよ、うちはまだ私高校生でしたけど、その大英に掛け合ってですね、取材させてくれと、3日間張り付いてですね、で楽屋まで入ってですね、このゲスト全員のインタビュー取ったんですよ。でそれを流したというのは、これがうちのその、まあ今は IBB ですが、この IBB の初めて有名人が声を出した初泣きがそれだったという、で、あの時はもう取材班っていうか、うち10人ぐらいで乗り込んだんですかね。で、まあ、その時に写真とかも今も持ってますけど、で、神谷明さんの場合はそれで事務所とだいぶなんていうか仲良くなったんで、その後熊本で公演があるたんびに取材させてもらったりしてたんです
。
で、まあだからそういう本当にオープンの頃から思い入れの深い大映なんですけど、その大映ができるまで吸ったもんだが実はありましてね、地元の商店、その個人商店を圧迫するということで、そのまあ認めなかったんですよ、地元が何年も。でそしたら大店法っていうのができたんですよ、大規模小売店舗の法律っていうのができて、それによってもその店が出しやすくなっちゃったんですよ。で結果的にその地元の商店は負けて、じゃあもうお金だけもらってもう私たち廃業しますっつって、でそこでそれまでにぎわっていた九州学院っていう、まあ、時々高校野球で出てきたりする、村上が出たところですよ、でそこの、前に旧学通りっていう、そこは商店街だったんですよ、アーケードとかないですけどね、そこにあったお店がもう全部ほとんど全部いなくなっちゃった、淘汰されちゃったんですよ。でこの大英が傾いて、でイオンになって、でついに老朽化っていうんで、来年の2月に取り壊しが決まって、でその後再開発するって言うんだけど、どういう風な再開発するか分かんないですけど、その間あの店がなくなっているというと、もう他に店ないんですよ、まあ、もちろんその交通機関使って街中まで行くとか、ちょっと離れたところまで車で買いに行くとかってなるのはできるんだけど、地元の年寄りとか買い物困るんですよ。そうするとあの界隈で買い物って言ったら岩永しかないですからね、分かんないでしょうけど
どこ、
サンフード岩永しかないんですよ、熊本市立と市立図書館の前にある、定食の店緑亭の近くですけどね、私はもう緑亭で定食食ってましたし、岩永でいつも買い物してましたよ私、で岩永ってまだあるよね。
ありますよ確か、
ね、あるよね、岩永頑張ってからね、ちっちゃな店ですよ、
すごいですね、
で
頑張ってます、
でまあだからそうやってね、なんかこう政府の無策というか、そのなんかしないけど、その金持ちがこう好き放題やってきて、でせっかく耕されていた田んぼが全部ズタズタになってるわけですよね。でそれをもう一遍耕すためには、個人商店をもう一遍元気にこう復活させる、なんかいろんなその補助とかも必要だと思うんですけど、そういうのを徹底的にやる必要があるんだけど、自民党はやるんですかね、それをね。
やらないですよ。
でさらにはそのね、野党第一党はやるんですかね、イオンなのに。
やらないです
イオンですよあそこはね、岡田ね、だからもう 全然もうなんか僕はお先真っ暗な気がするんですけどね、うん、まあということで、今回のテーマ個人商店、個人商店大事だなというふうに私は思うんですけれど、うん、どうでしょうか、なんとかこう守っていく方法はないものかということで、うん、ぜひ皆さんもちょっとそういうのを頭の片隅に入れといていただきたいと思います。一旦 CM に行きまして、あ、そうか、じゃあまゆちゃん
ここで、あ、すいません、はい、ここで
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では、一旦 CM です。
これあげる。
何これ、知ってる、これ痩せるやつでしょ。
嘘、ちょっとやってみなよ。
え、何の、本当、
内緒だよ。
ねえねえ、ちょっと待ってよ。ねえねえ、言ってよ、
ちゃんとお金払うからさ。
いいよ、
やった、
いくらでも払うから。ねえお願い、マジでないとやばいんだよ。
じゃあ相談してみるよ。
ありがとう、
何でも言うこと聞きますから、お願いします。あれがないとダメなんです。
友達のふりをして納豆は近づいてきます。
世界のファッション、玉金。